私ね、好きなアニメがございまして。で、これがね、一番好きなアニメと言っても過言ではないでしょうと。で、そのアニメが、シュタインズゲートっていうね、アニメなんです。まあ私ね、ブルーシードっていうね、結構昔のアニメも好きなんですけど、これはね、ちょっと別枠で、殿堂入りしちゃってるんで、評価する評価しないとかっていうちょっと別次元のね、作品なんですけど、本当に普通にね、作品として、これは面白かったなって思うのは、俺はナンバーワンがね、このシュタインズゲートなわけ。で、このシュタインズゲートって作品は、もともとはね、ゲームだったんだけど、そこからね、アニメがね、放送されて、まあ、本当に伝説になったと言っても過言じゃないんじゃないかなという作品なんだけど。で、そのシュタインズゲートがですね、今年15周年ということでね。で、これがなんか10月15日かな。が、ちょうど15周年になりますよと。ね、ゲームが発売されて、された日が15日なのかな？で、まるまる15周年ということなんですけど。で、それを記念して、今、秋葉原でね、イベントしてるんですよ。シュタインズゲートと、ラジオ会館っていうね、まあ、駅前にあるんだけど、まあ、通称ね、ラジカンがコラボして、イベントやってますと。で、これがね、9月の23日から10月の20日までやっておりますと。で、これね、私、開始されてすぐ行ったんだよね。一応その話は前にね、ラジオの方でも話ちょっとしたんだけど、これなんで行ったかっていうと、なんかね、ラジオ会館、まあ、ラジカンでね、お買い物をすると、1000円以上買うとね、ステッカーがもらえますよっていう、ね、キャンペーンやってて。で、これがね、この期間中に、一種類じゃないのよ。ね、だからその9月23日から10月20日の間で、ね、ラジオ会館行って、1000円買って、ステッカーもらう。じゃダメで。この毎週なんだよね。その9月23日から毎週、週ごとに、ステッカー変わるんだよ。だから、ね、一番最初の週に、まあ、行ってさ、で、1000円分買い物して、で、ステッカーもらおうと。ね、それで、まあ、毎週ラジカン行ってね、うん、ステッカーもらおうかななんて思って、一週目に行ったんだけど、残念ながらですね、なんかラジオ会館、ね、私あまり買うものがなくて、なんだかわかんないんだけど、やっぱその、トレカとか、フィギュアとかがメインのね、お店が多いの。だからなかなかね、俺は、ちょっと通ってきてない道というか、トレカとかね、俺だから、遊戯王とかも、ね、カードやってないし、ポケモンカードもやってないからさ、だからちょっとわかんないしさ、まあ、そんなに欲しいと、もうあんまり思わないわけよ。で、じゃああと、フィギュアとかはどうっていうと、フィギュアもそこまで、まあ、ちょっとね、その仮面ライダーとか、まあでも仮面ライダーブラックとかね、RX とか、あの辺しかわかんないし、あとはまあドラゴンボールのフィギュアとかね、あとちょっと可愛い美少女キャラのフィギュアとかね、そういうのはまあ欲しかったりもするけど、でもそこまでっていうと、まあまあって感じ。だから、あんまないのよ。ラジオ会館で欲しいものって。で、結局、まあ第一週目行った時はね、何も買わないで帰ってきてしまったというね。まあ、そんな悲しいね、事件があったんですよ。で、帰りにね、ステッカーもらえなかったなぁと思って。で、ね、ふと、じゃあメルカリにもしかしたらこのステッカーね、出てるんじゃねえかと思って。で、チェックしたら案の定ね、ステッカーもね、出てて、で、帰り道ね、メルカリでステッカーを買うというね。そういうことになりまして。なので、まあ、そこから、本当は毎週行く予定だったんだけど、行ってなかったんですよ。もうメルカリで買うから。なんだけど、俺の友達にさ、シュタインズゲートが大好きっていう友達がいて。で、ぜひちょっと一緒にね、行こうよっていう話になって、あ、じゃあ行こう行こうと。ただ、ね、普通に行ってももったいないなと。せっかくだったら、なんかちょっと特別な時に行きたいなってのがあって。で、この特別な時って何よっていう話なんだけど、 10月13日から10月15日。この3日間だけなんだけど、このラジオ会館で、そのシュタインズゲートの特別展示展みたいなをやりますよっていうね、お話だったの。その3日間以外は普通のイベントやってるんだけど、そういうなんか特別なことはしてなくて、普通にいろんな店でね、そういうなんか買うとステッカーもらえますよとかっていうレベルなんだけど、でもね、この3日間だけはシュタインズゲートのいろんな展示があるんだって、それは見たいじゃんと思って、だから絶対その日は行こうかなと思ってて、で、10月13日が金曜日、14が土曜日、15が日曜日なのね。で、俺仕事休みが土曜日だから、じゃあ10月の14日に、じゃあ一緒にね、ラジカン行かないって話にして、で、時は過ぎ、ね、10月14日になってね、で、一緒に行くことになったんだけどさ、だからね、それまではね、本当は毎週行く予定だったんだけどね、毎週は行かず、毎週メルカリっていうね、うん、ところでね、ステッカーの方はゲットしといたんですけども、で、その特別展示結構ね、いろいろあるらしくて、そのなんだろう、タイムマシーンとかあるんだけどね、シュタインズゲートに出てくるね、結構その目玉のものがあるんだけど、そういう展示があったりとか、あとはグッズ販売とかもね、いろいろあると、その特別なグッズ販売があるよとかね、あったので、これは行こうとね、いうところでね。で、このね、シュタインズゲート好きな友人に関してはね、前もちょっとね、話したかもしんないんだけど、秋葉原に、なんだっけな、ビデオゲーマーズみたいな、うん、名前の、バーがあるのよ。な、高架下みたいなところにね。で、そこに、前、その、シュタインズゲートコラボイベントみたいなのあって、その時一緒に行ったんだよね。だから、なんか、いつも秋葉原で、シュタインズゲートのイベントありますって時は、いつもなんか、ね、その人と、ね、行ってるっていうね、感じなんだけど、だから今回もね、しかりなんですけどもね。で、そんなんでさ。で、一応その友人、あね、まあ、長い付き合いなんだけど、なんかね、ちょこちょこと何かがあるとね、なんか、なんだっけ、記念というかね、があると、よかったら、これ、ね、なんか、差し上げますというね。いうのがね、なんかたまになんか、ちょっとプレゼントをくれたりするときがあんのよ。例えばだけど、なんだろうな、俺が宅建受かったときとかかな、とかね、うん、なんか、ね、おめでとうつってなんかくれたりとか。他にも前もね、なんか、ちょこちょことタイミングで、なんかいろいろ、もらったりしてんのよ。で、でも俺さ、なかなかそういう、ね、気の利いたことできる人間ではないからさ、そのお返しとかもなかなかできんのよね。だからなんかもらってばっかで申し訳ないななんて思ってたんだけど、これはもしかしたらって思って、俺はちょっと。そのね、シュタインズゲート大好きっ子なわけだよね、友人は。だけど多分、このラジカンコラボの、その毎週ね、ゲットできるステッカーに関しては、多分毎週秋葉原に行くってことは多分できてないと思うから、だからそのステッカーはもしかしたら持ってないんじゃないかなって俺ちょっと思って、だからメルカリでね、まあこれ申し訳ないけどメルカリなんだけども、自分一人の分じゃなくてその友人の分もその毎週ね買っといたのよ。だから最終週だよね、その10月14日会うときにその3週分のシールをプレゼントしようかなと思って、ね、なかなか俺もねそういうのできないからさ、だからあ、こういうのはもしかしたらね、喜んでもらえるかなとかね、何あげてもいいかわかんないじゃん、いつも。でもこれだったらね、シュタインズゲート好きだったらね、まあ、喜んでもらえるかなとかね思って、でちょっと準備してさ、で、あとね、それで、それ3枚ね、3種類渡して、で、4枚目はね、一緒に行った時に、ね、その最終週だからね、その時に1000円分ね、店どっかでね、買い物すれば、最後のね、ステッカーは手に入るから、それで4枚コンプリートになるからさ、ねえ、いいじゃんと思って。で、そんな、ね、まあ、感じでね、 で、当日を迎えましたんで、まあ、当日迎えた話に関してはね、じゃあちょっとタイトルコールの後にね、ちょっとお話ししていきたいと思います。ね。よかったらそんなんでね、最後までお聞きいただけたらと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのバルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあ俺も珍しくね、本当に人に、ね、何かあげるっていうのって本当もう父の日と母の日しかね、やったことないのよ大体。あとは昔とかね、なんか友達の誕生日なんかあげたりとかってあった気もするけど、でもそんなね、なんかもう贈り物をするっていう文化がなくて俺ね。まあ、良くないなってね。そんな年の取り方は良くないなって思うんだけどさ。まあ、しゃーないねってことなんだけどさ。まあ、そんなんででも今回はね、一応そういうステッカーを用意したりとかね、しまして。で、一応当日迎えましてですね。で、本当はちょっと夕方とかに行こうかなって俺は思ったの。その友人がね、ちょっと夜予定があるよって言ってて。だったらその夜の予定の前に、まあ、集まって、で、ちょっとラジカン散策して、で、ね、時間が来たら、じゃあ友人は夜ね、予定の方に行ってもらえば、まあそしたら、まあいいんじゃないかな、流れ的にね、と思ったんだけど、なんか、夜の予定なくなったっていうね、話にね、を聞きまして、で時間いつでもいいよ、という話になったんで、じゃあどうしようかな、と思ったんだけど、じゃあ午前中に行こうって話になって、やっぱ土曜日だからさ、混んでるんじゃないっていう話もあって、だから午前中に行った方が空いてるんじゃないっていうね、ことでね。でも、俺はもう朝ね、やっぱ苦手マンだからさ。じゃあちょっと朝、じゃあちょっと朝一ではなくて一応11時。ね。オープンが多分10時とかなんだよね、ラジカンが。11時で。ね。で、行ってさ。なんだけどね、これ正解だったねと思って。っていうのも、一応その、ラジカンのイベント情報はね、ツイッターとかで、まあ、失礼。X の方でね。X の方で、まあ、見てたんだけど、なんかね、その当日、その特別なね、そういうグッズ販売とかありますよって。で、あって、なんだけど、普通にね、初日、金曜日だよ、平日だよ。一部グッズ売り切れちゃってたりしたんだよね。だから、で、またね、次の日補充するっては言ってたんだけど。だからさ、もし土曜日の夕方とか行ったら、もう壊滅状態だったと思うのよ。金曜でそれなんだからさ、土曜なんてもっと来るわけじゃん。だからさ、これ午前中集合にして大正解だったなと思って。一応ね、欲しいグッズがね、まあ、事前にちょっとチェックしててあってさ。だからそれも欲しいなと思ったから、それなくなっちゃうの寂しいしさと思って。一応欲しかったのが、タイムマシンアクリルカードってのがあって。これちょっと狙ってて、何かっていうと、普通の、そのアクリル板なんだけど、そこにさ、まあ、普通だったら、例えばキャラクターが書いてあるのがあるじゃない。アクリルスタンドみたいな。そうじゃないんだけど、普通のボードが、アクリルの透明のボードがあって、そこに、タイムマシンが、ちょこっと書いてあんのよ。で、これ何なのかっていうと、これネタバレになっちゃう？もうでもいいよね。シュタインズゲートのネタバレとかってもうないよね。もう時間経ってるからさ。ね。まあでも言っても序盤の話だからね、大丈夫だと思うんだけど。シュタインズゲートのね、まあゲーム内、アニメ内で出てくるんだけど、ラジオ会館、ね、そのビルがあって、そこの屋上のところに、そのタイムマシンがね、めり込んでるっていうようなその描写があったりするのよ。で、これがそのアクリル、そのアクリルボード、アクリルカードにめり込んでるように見えるそのタイムマシンが書かれてるの。で、透明だから、そのカードを 例えばじゃあ建物のところにかざしてみるとね、あら不思議、そこにそのタイムマシンがめり込んでるように見えるんだよね。だからそのアクリルボード持ってね、ラジカンの前行ってこれかざせば、もうその原作と同じ風景がね、見れるっていうね、そういう優れもんなわけ。1000円しますけどね、うん、でもいいでしょと、ちょっと欲しいなと思ってね、それちょっと狙ってたりとかするのと、あとはあの前日そのイベントの前だから多分木曜日とかかなに、また X の方で情報流れてたんだけど、なんか CD を買うと、でもいっぱいね、シュタインズゲート絡みの CD いっぱい出てるんだけど、そのいわゆるその新しく発売するんじゃなくて、昔発売してた旧 CD っていうねものを、まあ、1枚買うと、イラストカードが、もらえますよと。で、これはなんか5種類あってランダムらしいんだけど、ただ3000円とかの CD でも、1500円ぐらいの CD でも、もう何でもね、その、なんか、ラインナップにある CD であれば、もらえるらしいのよ。だからさ、まあ、別に3000円の CD とか、高いけど、1500円の CD でも OK ってなってるから、じゃあその1500円の CD と、そのアクリルカード、ね。タイムマシンアクリルカード。これちょっと欲しいなと。で、そしたらさ、すごいよねと思って。その、ね、CD 買ってイラストカードもらえますと。でさらに、まあ元々欲しいね、アクリルカード、タイムマシンアクリルカードも買えます。で、これで2500円なわけよ。ということはっていうね。そのラジオ会館内で、1000円以上のお買い物すると、ね、そのさっき言ってた、ステッカー、ね、4週連続でね、種類が変わるステッカーが、ここでもらえるんじゃねえかと。だから、もう完璧な流れだなと思って。じゃあ、それで行こうと思ってさ。で、当日集合してさ、一応私、ユニフォームではないですけどもね、シュタインズゲート系のイベントとか、あるときは、いつもシュタインズゲートの T シャツ着ていくんですけどもね、うん、おじさんなのにね、着ちゃうんですけど、いや、わかんないのよ、意外と。そのバックプリントとか見たらわかるのよ、そのダイバージェンスメーターみたいなの書いてあるからさすがにわかるんだけど、上羽織ってるとね、わかんなくて、前面に文字が書いてあるので、書いてある文字は英語でエルプサイコングルーって書いてあるんだけど、知らんやつは知らんから、もうわかんないの、そんな。カタカナだったらわかるよ、多分ね。あ、エルプサイコングルーだって。英語で書かれてたら、その読まないじゃん、みんな。わかりゃしないんだけど。一応ね、ユニフォームかなと思ってね、当日それを着てってさ。で、ね、集合しまして。ね、で、11時、ね、なって。で、じゃあ、ね、その待ち合わせもちゃんとしてね。じゃあ、行きましょうか、と。いうことでね。で、その、10階で展示をしてるのよ。今回の特別展示してるから。で、なんかね、各階に、シュタインズゲートのね、ビジュアルパネルってのが置いてあるんだって。結構大きめな。なんかあるじゃん、その販促物で売って、なんか売るときにさ、なんかでっかいさ、等身大ぐらいのなんかボードみたいなあったりするじゃない。ああいうのがね、各階に置いてあるんだって。10個。だからそれもね、見たいね、みたいな話もしながらさ、エレベーター乗ってさ。で、10階からじゃあ10階のまず特別展示見て、グッズ買って、で、グッズ買ってね、ステッカーまでもらっちゃって、ね。で、あとその、降りてって、ね、その、ビジュアルパネル見ようか、みたいな。ね、相談しながらさ、エレベーター乗って、10階まで行ってさ。で、あ、一応ね、その間に、私、ね、お土産のステッカー3枚をね、渡して、ね、これで3枚だから、あげるよ。で、今日、ね、その4枚目をね、ゲットしようぜ。っていう話してさ。で、10回ついて。で、やっぱり人がね、まあ、いるんですよ。結構ね。まあ、土曜日だからね、午前中とはいえね。で、いて、でも、そんなにね、ごった返してるって感じじゃなかった。で、これもしかしたらね、思ったんだけど、10時の時点で、めちゃめちゃ人がいた可能性がある。で、11時はちょっと落ち着いたのかもしんないなっていうふうに思った。なんでかっていうと、その特別展示の時にね、出るグッズの中の一つで、ガチャガチャがあるのよ。 まあ、それグッズがね、いろんなランダムで出るガチャガチャなんだけど、このガチャガチャ、俺たち11時に行った時点で、売り切れてました。多分ね、それ狙ってね、朝一、うん、結構人いた可能性あるね。あともうその時点でも結構もう、他のグッズもね、もうちょこちょこと売り切れてもあったから、だからね、まあ、そういうね、朝一の人がいたんだろうなとは思いつつ、ね、で、特別展示のね、フロア行って見てさ、いや、結構よ、すごかったよ。なんていうの?アニメじゃないか、あれはゲームなのかな?ゲーム用の、その、美術ボードというかさ、下書きのね、線画があったりとか、で、色ついた絵があったりとかっていうのがいっぱい並べられてたりとかして、しかも、撮影 OK なのよ。写真撮っても OK で。とかもあったし、あとはね、出てくるね、キャラクターで、ドクター中鉢っていうね、研究してるね、科学者の人がいるんだけど、で、このドクター中鉢っていう人が、まあ、なんか講演会みたいにするんだよね、講演会っていうかなんかそういう。で、それを体験できますよっていうスペースがあって。だいわゆるなんていうの?そこに立って写真撮れますよっていう。だあなたもドクター中鉢になれるっていうね。そういうのがあってさ。で、これ一人で行ってたらさ、絶対撮んないんだけど。今回二人で行ってっからさ。ねえ。だから、ノリで。じゃあちょっと撮るつって。ねえ。で、友人撮って、で、その後俺も撮ってもらって。ねえ、ちょっとX の方でね、ちょっと投稿してしまいましたけど、私ね。もし、見たいよって人いたらね、うん、私の X ちょっと遡ってもらえるとね、私がドクター中鉢バリにね、うん、講演会してるのがね、写真見れますんでね。まあ、よかったら見てください。ところなんですけど。で、そういうのがあったりとか、あとは、過去に出たグッズっぽいのもちょっとね、並べたりとかね。あとはゲーム。過去に出たゲームとか、初回特典とかも全部並んでて、いや、すげえなと思って、こんだけ出てんだなと思って。で、俺あんまやったことなくてゲーム。多分、シュタインズゲート、普通のシュタインズゲートは、Xbox 版でやったのかな?ただ、最後だけエピソード見れてないと思うの。全クリできてなくて。で、あとは、多分、あれか、任天堂スイッチで、シュタインズゲートエリートを買って、たんだけど、あんまやんなかったの。で、あとはシュタインズゲートゼロはあるな、 PS3 で買ったんだな。だけど多分ね、やってないと思う。うん、買ったんだけどやってないとかっていう、そのゲームはあんまりやってなくて俺。唯一やってるのはそのね、Xbox。360でやったシュタインズゲートかなっていうね。ところで、メインは俺はちょっとアニメだったのね。で、アニメは、一応、ね、劇場版とかもさ、見たし、もちろんね、シュタインズゲートゼロの方もね、アニメ版見たんだけど、ちょっとゲームは私ね、あまりやってなくて。なんだけど、友人は、もうゲーム全部買ってる。全部やってるし。いや、すごいなと思って。結構さ、そのメインの流れじゃなくてね、その普通のシュタインズゲートゼロだけじゃなくて、他の番外編みたいっぱいあるわけよ。全部やってたね。うん、知らなかったわ、俺。ね、シュタインズゲート好きだっていうのは知ってたんだけど、そこまで好きだったんだと思って。だからね、やっぱそういうね、熱のあるね、人っていいよなーってちょっと思ったよね。なんで熱がなさすぎる人とさ、そういうイベント行ってもさ、その、まあ、自分より熱がない人ってさ、なかなかじゃん。俺もまあ、なんていうの、にわかだからさ、基本的に。でもにわかだけど好きだよって、そう、一定レベルの熱はあるけど、でもそこよりも、俺が多分 LINE だと思うからさ、そこよりも下の人と行くと、なんだろうかってなっちゃう時もあるからさ。やっぱりなんかそういうところに行く時は、自分より熱の高い人と行くことによって自分の熱も上がるじゃん。だから楽しいなって思うんだけど。よかったなと思って、ね、こんだけ熱のある人だったんだなと思って、そこまで知らんかったと思ってね。でそんな一面が見れたりとかしてね、 で、あとは展示物何があったかなっていうと、さっき言ったそのタイムマシンがあったりとか、結構大きかったよね。あと、メタルウーパーのでかいやつ。ね、なんか出てくるね、その、なんか、グッズみたいなのあるんだよね。アニメ中、ゲーム中に出てくるね。メタルウーパーっているんだけど。それの、ちょっと大きいやつがあったりとか、あとは、オカリンの、白衣が展示されたりとか、なんか白衣、サインとかいっぱいあった気するんだよね。写真は撮ったのよく見てないんだけど。もしかしたら声優さんたちのサインとかかもしれない。とか、ね、いろいろあって、いやー、なんか、いいなーと思って。で、写真撮り放題だからさ、一応全部ね、収めてさ。で基本的にお手、俺はね、好きなキャラクターはマキセ・クリスなんだよね。クリスティーナ、ジョシュ。が好き。他のキャラもね、全部ね、魅力的なんだけど、なんか、まあ、あげろと言われればやっぱね、どうしてもクリスになっちゃうな、というところなんだけどさ。で、基本的にだからクリスをね、メインで、ね、写真撮ってさ。で、そんなんで、ね、まあ、そこで大きい展示ではないんだけど、結構ね、その充実感のある、ね、展示しててさ。で、見終わって。で、出口のところにちょうどね、グッズ販売してるところがあったから。で、どれ買おうかな、ちょっとね、一応覗いて。どれ残ってるかなって見て。そしたらさっき言ってた、タイムマシンアクリルカード。まだ売ってるのと、あと CD の方も。まあ、結構売り切れでのあったけど、その、1500円の CD は2、3枚かなわかんないけど。ね、見える限りではそのぐらい残ってたから。じゃあ買えるなと思って。で、じゃあグッズ買おうと思ってね。並んだわけ。で、買いましたと。ね、このアクリルカードと、あと CD。ね、その1500円のやつください。1500円のやつってね、表現がなんか、こいつ貧乏かってなっちゃうけど、ね、何番の CD くださいっつって。で、買って。じゃあ2500円ですっつって。で、あとじゃあこの CD についてるね、イラストカードもこちらになりますねっつって。で、これはもうランダムでね、伏せられて渡されて。で、買いましたと。で、聞いたのよ、俺。あれと思って。1000円以上買ってもらえるステッカーっていうのはないんですかって聞いたの。そしたら、あ、このイベントの、ね、特設の、ね、グッズ販売のところでは、それやってないんですよ、と。あくまでも、ラジオ会館内のお店で、買い物するともらえるよってものなので、ね、特設のところで買っても、それもらえないんですよってこと言われてさ。そうなのか、つってね。まあ、しゃあないなと思ってね。で、まあ一応、買ってさ。で、CD 買ってもらえるね、イラストカード。友人もね、CD 買ってたから。で、何もらったのか気になるじゃない？お互いね。で、俺まだ見てなかったから。じゃあ、せーので見ようぜ。せーの、ピッて見てさ。俺正直、あんまりだったの。ね。俺が欲しい絵柄ではなかったのね。5種類あるんだけど。そしたらさ、友人がさ、俺が欲しい絵柄のさ、イラストカード、引いてたのよ。これでね、引いて。おーっつって。いいなって。思ったけど、でも別にさ、まあ別にいいじゃん。ね、そこはさ、もうね、ゲットした人のものだからさ。なんだけど、その前にね、ステッカーをね、渡した時にさ、その3枚のね、ステッカーを友人に渡した時に、絵柄、どれが好きみたいな話ちょっとしたんだよ。その時に、俺この絵柄が好きだなーっていうのが言ってて、で、その絵柄のイラストカードを友人がね、引いたわけ。だからさ、友人がさ、いや、このイラスト好きだよね、ね。交換しようよ。俺が出たね、カードは、萌歌っていう女の子のね、カードなんだけど、俺萌歌も好きだから、ね。ね、交換、ね、うん、しようよって。ね、交換してあげるよってね、話になって。いや、悪いよっつってね。なんだけどさ、ちょっと押し問答ありつつ、交換してもらうことになりまして。ね。逆に悪いことしちゃったなとは思うんだけどね。なんか、ね、ステッカーもらったから、そのお返しも含めてもあるじゃん、ちょっとさ。だから、なんか逆にね、なんか悪いことしちゃったなとも思うんだけど、でも、ありがとうございます。ね、いうところでね、 ちょっと今部屋にもね飾ってあるんですけどもね、ちょっと見切れてるかな、動画の方でね、ちょっと見せたいなと思ったんですけど、ちょっと見切れてるかもしれませんが、ねえ、そんなんでさ、ステッカーもね、ステッカーちょっとね手に入んなかったけど、そのイラストカードか、はそれで一番俺がねいいなと思うねやつを、まあ一応ゲットできましてね、ちょっと裏ルートではございますけどもね、よかったな。じゃあね、一応イベントのスペースでやることは終わったからと、じゃあこっからは1000円分ねラジオ会館でお買い物して、で最後のステッカーをもらって、で一応今回のねミッションコンプリートだねって話して、じゃあまあ今10階にいるからと、降りてっていっぱい店あるからさ、でなんかいいなと思ったのあったらね、そこで買ってでいいんじゃないっつってね、ブラブラ見よっかっつって、で降りてってさ見てったわけ。あんまないんだよね。やっぱその初日っていうか第一週に俺が行ったのってやっぱ変わんないわけじゃん、店っていうのはさ、入れ替えするわけじゃないからさ、だからさ欲しいもんないんだよね、なかなかね、どうしようかなーっていう感じで、友人もまあ昔ちょっとトレカとかをやったっぽいけど、別に今やってるわけでもないから、で欲しいカードあったらしいんだけど一個、ブラックマジシャンガールね、遊戯王のなんかちょっとなんかイラストが結構違うやつがあって、それちょっと欲しいんだけどなーって言ってたけど、まあなんかお店に置いてなくてとかぐらいでさ、でフィギュアとかをそんなに買うかっていうとそこまででもないみたいな、お互いにどうしよっかーっすね、ぐるぐるして。でもあったのよ、なんかいろんなグッズ、例えばリコリスリコイルのグッズだったりとか、ボッチザロックのグッズだったりとか、推しの子のグッズだったりとか、ちょこちょこあったのよ。だけどさ、買ってもなっていうものが結構多いのよね。もうちょっと分かりづらいものだったらいいなと思うの。例えばボッチザロックもキャラクターがガンガンあるんじゃなくて、結束バンドとかね、それ書いてあるよとか、そういうだったらまだねいいなと思うんだけど、そういうのなかなか売ってないし、リコリスリコイルもね、あのフクロウのねなんかマークのなんかグッズが売ってればなとか思ったりするんだけど、ないしね。えあと推しの子だってね、そのイチゴプロのマークが書いてあるようなグッズがあれば買うんだけど、そういうのないんだよね。そのオタクにはわかるけど一般人にわかんないみたいなグッズがないのよ、なかなか。やっぱキャラがドーンってあるものしか売ってなくて、これ無理だよってね、ちょっと買えないよと言って、で友人もまあなんか欲しいもんあんまないなーっつって、でそれでどんどん降りてって、9階8階7階6階5階と降りてって、でなんかツイッター見てたら、あ失礼、 X 見てたらどっちでもええじゃんって話なんだけど、なんか3階で3階多分 K-BOOKS かなっていう、その、まあ、中古のアニメグッズとかを扱ってるお店があるんだけど、そこで、シュタインズゲートグッズを売っている、コーナーがあると。ねえ、すごいいいじゃんと思ってね。今日、シュタインズゲートのために来てるわけだから、シュタインズゲートグッズ買うのが一番いいんじゃないと思って。で、見に行ったわけ、3階。したらさ、なんか、ちょうど、もうなんか、長蛇の列ができてるのよ、レジとかの。で、その長蛇の列ができているところの、なんか、隅っこの方に、シュタインズゲートグッズがね、ちょっとあって。もう見れないのよ。本当に、その長蛇の列に、面したところにあるから、そのグッズ。見れんし、と思って。だから買えんな、と思ってさ。これダメだな、と思って。で、結局1階まで来たんだけど、いや欲しいもんないねーっつって、どうしようか、この時点で多分1時間ぐらい経ってんだよね、上から下まで降りてきて、これ参ったねーっつってね。でも参ったもクソもないんだよ本当は。1000円買ったらステッカーもらえるわけじゃん、いや買やいいじゃん1000円のものって思うんだけど、なんだろうね、なんか その無駄なものを買いたくないっていう気持ちなんだよね、多分。それが俺は結構それ強い方なんだけど、友人も結構強いみたいで、多分ここはね、その俺に合わせてたってわけでもない気はするんだよね。お互いに多分そういう感覚だったのかなって思ってんだけど、だから買うもんほんとないですってね、途中言ってたのよ。何かもう買うんだったら買ってと。で、もう買ったんだったら、それで買うんだったら俺も同じところでも買っちゃうからと。何でもいいからって言ったんだけど、結局買わなかったから、っていうね、感じだったんだよね。だからちょっともう、じゃあ、もう一回と。もう一回、まあ、10回はね、もう、イベントフロアだからあれだけど、じゃあ9回、もう一回戻ろうと。で、その、まあ、各回にね、そのビジュアルパネルが置いてあるっていうのがあったんだけど、で、ちょこちょこ撮ってはいたんだけど、全部撮ってなかったから。だから、じゃあ、もう一回改めて一番上まで行って、ビジュアルパネルをね、各回で撮っていこうと。ね。そして、あとはもう何でもいいから物買って、ステッカーもらって、ね、ミッションコンプリートしようって、ね、いう話して。で、そうしようっつって。で、また改めて、ね。もう10階から1階まで降りてきたのにまた10階戻るってね、やって、でまたね写真撮ってやって、でもう何でもいいよねっていう話で、でもさ、ほんと決まんないの。何にも欲しいもんなくて、フィギュアとかもあるかなーって、ドラゴンボールだったらいいかなーとか思いながらもさ、でも欲しくねーなーみたいなね、だったりとかね、トレーディングカードもなーって、ビックリマンとかだったら欲しいのよ、俺は。でも、あとそのカード出すとかね。だったら欲しいんだけど、なかなかね、と思って。ちょっと自分の好みに合うもんないなーって。で、もう途中でもう友人も、1000円払うから、ステッカー売ってくれよって言ってたからね。いや、すげーわかるなーと思って。その、ステッカーが1000円だったら買うのよ。ね。なんだけど、逆にお得じゃん。物を買って、1000円分ね、なんか買って、ステッカーをもらえるんだったらお得じゃんって思うんだけど、なんかその、無駄な1000円、使いたくない病なんだよ、多分ね。俺たちは。だから、ね、別にステッカーを1000円で買うんだったらさ、ね、その感覚だったら別に何買ったっていいわけじゃん、物なんて。なんだけど、物を買わなくちゃいけないってなってくると話別なんだよね、みたいな。ところで。ねえ、なんか難しいなぁと思って。で、途中ね、俺プラモとかでもいいかなと思ったの。最近プラモとかね、作ってないからなと思って。でも欲しいプラモねえなぁと思って。でもそんな、またぐるぐるしちゃって、お互い。で、ぐるぐるして、ぐるぐるして、ぐるぐるした中で、じゃあさ、もうこの回で決めようと、さすがにと思って。言って、で、お互いちょっとね、品物探しに行っ って。で、ちょっと経って、で、合流したら、友人が、買ってたね、物。買って、で、あとステッカーもね、ゲットしたよ、つって。言ってて。何買ったの？なんか、ちょっと食玩みたいに買っててさ。2個。で、1000円ちょっとぐらいなのかな？買ってて。いや、買ったかーと思って。じゃ俺もなんか買わなきゃなーと思って。ね、もう腹をくくれと思って。あ、いくつかあったのよ。なんかカードゲーム買うとかね。例えば、UNO とかさ。まあ、やる人いないけど、まあ、あったらいつかやるかもしんないじゃん。友達ん家行ってさ、なんか子供がいてとかさ、UNO やろうぜとか。で、なんかドラゴンボールの UNO があったりとかね。いいじゃんとか思ったんだけど。あとはね、なんかカイジのまたカードゲームっていうかなんかあったりとか。どうしよっかなーって。欲しくもないなーっつって、フィギュア、ないしなって、プラモもなんかないしな、どうしようかなと思ってね。でも腹くくんなきゃなと思って。で、歩いてたら、ふと、ね、目についた品物があって。仮面ライダーブラックの、その、初代のね、初代っていうかその、仮面ライダーブラックと RX がいるんだけど、仮面ライダーブラックの胸に、マークがあるんだよね。仮面ライダーブラックのマークがあるんだけど。それのマークが書いてある、エコバッグが置いてあって。何これと思って。 すげえいいじゃんと思って。そしたらそれ値段見たら1000円なのよ。やったじゃんと思って。で、私は無事、あの仮面ライダーブラックのね、そのマークの入った、エコバッグを手に入れるっていう、ね。よかったなと思って。もう最後ね、やっぱ諦めなければ、ね、なんかあるんだよって。いうのはすごいね、感じだなと思って。よかったなと思って。俺もね、本当に仮面ライダーブラックのそのマークが入っている T シャツとか欲しいなってずっと思って最近。それがあってすげえいいじゃんと思ってさ。ゲットして。で、ステッカーもね、くださいってもらって。いや、ミッションコンプリートだねつって。結局、ラジカンで、2時間ぐらいぐるぐるしてた俺たち。何やってんだろうねつってね。しょうがない。ね、無駄なお金は使えない病なんだよね。ご飯とかにはね、全然ね、1000円2000円使うのにね、飲み行ったりとかね。飲み行ったらもっとね、5000円1万円使っちゃうのにさ。こういうね、1000円が使えないっていうね、いう気質なんだよなと思って。で、そんなんで、じゃあこの後どうしようかつって。じゃあちょっと、で、飯でも食べようかってなったんだけど。俺ダイエット中だからさ、食べられるもん少なくて。だからなんか、ね、ラーメンとかね、好きなんだけどさ、お互いね。家系ラーメンとかね、本当だったら行くのもありかなと思ったんだけど、やっぱちょっとね、さすがにと思って。って話で。じゃあ、まあ、ファミレスとかだったらなんかね、食べるもんあるでしょう、ということでね、ちょっと、100年ぶりにね、ロイヤルホストに行きましてね。ロイヤルホストなかなか行かないんだよね。いつ行ったかなって、最後行ったのは多分ね、大塚駅前にある24時間っていうロイヤルホスト。多分そこが最後だったんじゃないかなと思うんだよね。その前は多分、西川口に住んでる時に、西川口にあったロイヤルホスト行った気がするわ。うん。そっから何年経って、そっから10年ぐらいの時を経って、大塚のロイヤルホスト行って、で、そっからまた10年の時を経て、今、再び、ね、ロイヤルホストに行くっていうね、ところでございましてね。で、ロイヤルホスト、食べるもん何があるかなと思ったら、なんかサラダとかも結構充実しててさ。じゃあ、私はサラダと、あとドリンクバーですね。ヘルシーかよってね、話だったんだけど。しゃあないね。なんか、この辺ね、最近やっぱりその食べるものがね、そのエスカレートしてるというかね、それなんか食事制限がエスカレートしちゃってて、食べてもいいんだろうけど全然ね、そんな一食ぐらいね、なんだけどなぁと思って。家帰ってまた体重測んなくちゃいけないしなぁと思って。そこでね、100グラムが命取りだったりするからなぁと思って。ちょっとね、我慢しようっつって。で、結局ね、サラダ食って感じだったんだよね。でもなんかね、やっぱりファミレスはね、ドリンクバーもあるしさ、なかなかね、いいよね。たまにしか行かないけど、これなんか食べるっていうね、行為をするんであれば、まあ居酒屋もしくはファミレスみたいな感じはね、否めないなと思うんだけどさ。で、その友人パズドラもやってんだよね。だからさ、結構パズドラ談義をね、結構してさ。あんまね、俺周りでパズドラやってるやつって、あんまいなくて、がっつりやってるの。何人ぐらい ?3 人ぐらいなのかな、その友人含めて。あんまいないんだよね。その最前線で。ランクが1000超えてるような人って、もう多分3人ぐらいしかいなくて。だからちょっと情報交換したりとかね。結構やり込んでたんだよね。俺も、そこそこね、まあ、やってる方かなと思ったんだけど、まあ、やり込みの方向が違うのかな。これランキングダンジョンとかね、結構やりがちなんだけど、その友人は結構集会とかね、やっててさ、やってんなぁと思って、こんなにやってんだと思って、まあ、そんな話もしながらさ、で、まあ、一通り食べて喋って、で、そっから、まあ、出てさ、で、解散するんだけど、まぁ、ちょっとその後ブラッとしてね、解散したんだけどさ。で、俺、解散した後、ね、そのまま家帰ろうと思ったわけよ。でもちょっと忘れてたなと思って。俺、ちょっとね、買い物したかったんだよ、別で。で、 これ何を買い物したかったかっていうと、あの、服が欲しくて。で、GU にね、ちょっと GU 行こうかなって思ったの。で、それ忘れてたと思って。で、あの、解散した後にね、ちょっと行こうかなと思って行ったの。っていう話なんだけど。だ一応あの、シュタインズゲートの話はここまで。ね、シュタインズゲートイベントの話はここまでなんだけどさ。で、こっから先はね、あの、別のね、服を買いに行った話ってね、ことなんだけど、一応ね、繋がってはいるんですけど。ね、その流れで行ったんだけど、GU。これなんで俺 GU 行きたかったかっていうと、たまたまなんだけど、あの、YouTuber でね、ファッション系 YouTuber で、ゲンジさんって言って、知ってる？俺、知らなかったんだけど、前にヒカルくんが、ね、リザードっていうね、アパレルやってんだけど、そこで、なんかゲンジさんの名前出して、なんか、ね、リザードもなんかどうのこうのみたいな言ってさ、それでなんか、ね、やりとりしてたわけよ。で、そういうのを見てて、あ、ゲンジさんって人いるんだと思って、で、チャンネル登録してたの。で、この人は結構そういう、ちゃんとしたファッションから、そのファストファッションまで、まあ、いろんなね、コーディネートだったりとか、いい品物をね、紹介しててさ。で、たまたま、ほんと数日前かな、その GU で出た新しい、なんかアウターとトップスが、すげえいいよって言ってて。で、実際見たらすごい良かったから、それ欲しいなと思って。で、GU 行ったわけ。で、お目当ての品物はさ、すぐ見つけてさ。で、これが、一応言っときましょうか、品物の名前ね。どれですか？これですね。ローゲージアゼセーター。うん、どこで切るかわかんないな。ね、ローゲージアゼセーターっていうのがあって、今日、ちょっと粗めな、そのセーターなんだけど。で、これの、色がね、結構何色かあるんだけど、俺は一応落ち着いたダークグリーンってなって、なオリーブっぽい色なんだけど、でそれを買いました。オリーブってあれ、ゲンジさんオリーブって言った気するけど、表記ダークグリーンだが、これ大丈夫か、合ってるか、言ってたものか、わかりませんけどね、を買おうと思ってね、でそれゲットして、で店内見てたら他にも。ね、いくつか、ね、品物欲しいなってものあって。で、これが、ズボン。ね、パンツなんだけど。なんか、1990円のパンツが、たまたま、安売り、ね、セールしてて、990円ですと。書いてあって。じゃあ、買おうかなと思ってね。一応2本。ね、色違いで。ブラックとダークグレイ。ね、を買おうと。で、店内うろうろしてたらさ、またちょっと欲しいのが一個あって。で、これが、アウターなのよ。もう本当に冬着るようなやつ。で、フード付きの、なんていうの、モコモコしたやつ？何モコモコしたやつって、ね、ダウンですよ。ね。フード付きのダウン。なんだけど、まあ別にあるのよ、いくつか。家にもね。だけど、なんかね、新しいのもいいかなって思うのと、色がすごい良かったんだよね。で、色がなんかそのちょっとなんだ、ブルーなんだけど、そのダサいブルーの色じゃなくて、なんかちょっとおしゃれなブルーの色っていうのあるじゃん。そういう色だったから、これ結構いいなと思って、緑がかってるもあるのかな、緑がかりつつあるブルーで結構いいなと思って。でもさ、まだ10月じゃん。10月も半ばよ。まださ、ねえ、アウター買うのはまだ先じゃないと思うんだけど、でも最近寒いからさ。まあ、でも11月ぐらいになったらね、着るのかと思って。だどうしよっかなと思ったんだけど、まあ買おうと思って。で、ね、アウターって高いじゃない？やっぱさ、1万円とか2万円とかしちゃうのも多いじゃない。だけど GU の今回の新しいアウターね、ヒートパテットブルゾンね、にフード付きなんですけど、4990円、うん、だから悩んだんだよ多分ね、安いしと。 だどうしようかなと悩んだところ、ね、これを買おうというところでね。で久しぶりに、ね、衣類、ね、結構お金使ったなってことで、合計でね、なんか、9470円、ね。約1万円というところでございましたけどもね、買いまして。で、これね、サイズなんだけど、私全部、今回 S サイズ買いまして。今ね、俺結構 M サイズ着てんのよ。それは、上のね、トップスも、あと下のね、ボトムスも、ちょっと大きめというか、もう大きくないと入んないからさ。っていうので買ってたんだけど、まあ、ここ50日で、ね、いろいろとそのダイエット企画もやって、で、ちょっと減量もできたっていうのもあるし、さらにここからね、50日後、もっと痩せて、まあ、60キロ切るぐらいの体重になる予定だから、で、その時に、M サイズだともう、逆にブカブカなのよ。ほんと俺、肩幅とかさ、あんまない、ないというか、ね、昔からよく言ってますけど、骨格がさ、細いのよ。だから、もともとね、S サイズだし、店によっては XS サイズを着てたりするわけよ。そんなんだけど、お腹がね、すごい出ちゃったから、今 M サイズ着てるだけであって、お腹が、引っ込むと、M サイズだとダボダボになっちゃうの、本当に。そのなんか、オーバーサイズじゃないのよ。ね、流行りじゃん、結構オーバーサイズで着るとかさ。じゃなくて、ただダボダボになっちゃう。だから、S サイズでもね、ちょっとゆるりと着れるぐらいの骨格してるんで、だから、ね、50日後ね、見越して、今はね、まだちょっとパツパツだけど、言ってもね、すぐだから50日ね。だから、ね、ちょっと S サイズ全部買いました。だから、さすがに、トップスとかアウターは、平気なのよ。S サイズでも今ね、十分、まあ着れるかなってところなんだけど。ただ、ズボンね、のウエストはね、結構きつい。うん。だって、ウエストのサイズ72だもん。S サイズだと。72はパツパツよ。うん、結構、ね、気合い入れないと入れない。入らないけど、まあまあ、ね、これからね、絞れていきますから。ね、まあそこを見越してなんでね、まあいいかなと。だこの服たちのためにもね、痩せなきゃいけないというね、そんな状況でございますけどもね。まあそんなんでね、久しぶりにちょっと買い物したかな、お話でございました。ねえ、だからそんなんで秋葉原ね、本当に、シュタインズゲートのイベントからね、で、あとそのラジカンでの買い物して、で、ね、GU まで行って、ね、お買い物しちゃってみたいな。結構充実したね、秋葉原、ね、の、休日だったな、というね、ところでございましたけどもね。まあ、そんな感じかな。で、あとはね、じゃあ今週、ね、そんな秋葉原行っただけって言ったらまた違いますよ。ね、いろいろやってました、今週もね。何やったかっていうとですね、今週はですね、Amazon プライムの感謝祭があったんだよね。あ、みんな買った？ Amazon で。ね。10月の、この間のね、その土日か、に、Amazon プライム感謝祭ってやっててね。いや、なんかこういうのが来るとさ、Amazon のセール来るとさ、買わなきゃって使命感があるじゃん。だからさ、なんか買おうかなーと思って。で、毎回なんか、特に欲しいもんねーなんで終わっちゃうことが多いんだけど、今回は、俺意外と欲しいものがあって、その安くなってたら買おうかなと思ったものがいくつかあるわけよ。で、それの、まず一つが、俺ね今そうやってダイエットとか筋トレとかしてるから、そっち系のものが欲しくて。で、一つは、プロテイン。ね、プロテインはちょっとね、どうしようかなと思ったの。運動がね、今腰が痛いからあんまできないから、プロテインってやっぱ運動するからこそ取るべきじゃんって思うんだけど、とはいえ、あと、プロテインの取りすぎって肝臓に良くないらしいのよ。だからちょっと迷ったんだけど、とはいえ、運動してなくても適度なプロテイン、まあ、いわゆるそのタンパク質っていうのは、まあ、取っておいても悪くないかなと、その肝臓が悪くならない程度のね、 少量のプロテインは取っといた方が、まあまあ、少ないながらもね、一応軽くは筋トレはしてるので、だからちょっと、あってもいいのかなと思って、だからプロテイン、安いプロテインがあったらね、欲しいなと思ったわけ。で、一応調べたら、安売り結構あったんだよね。その、いつもだと高いやつが、なんか 20% は 30% オフになっててさ、これはちょっと、ねえ、買うべきだななんて思ったんだけど。で、なんか、美味しいプロテインってあるじゃん。そのなんかチョコ味とかココア味とかさ、あるんだけど、どうしようかなと思って見たわけ。で、ねえ、よくあるそのザバスとかさ、結構安く売られてて。じゃあザバスのプロテインとかにしようかな。もしくは、ね、筋肉系 YouTuber で山沢さんっているんだけど、山沢さんが監修しているレイズだっけなっていう名前の、ブランドのね、プロテインとかも安売りになってて。迷うなーって思ったんだけど。ただなんか、中の成分とかね、エネルギーとかいろいろ見たときに、やっぱ人工甘味料使ってんのよ、結構。まあ別にいいんだけどね、日常的に取ってはいるからさ、ね、人工甘味料なんて。なんだけど、どうしようかなーと思って。で、他のプロテインを、ね、見てた。そしたらさ、人工甘味料不使用っていうのを売ってて。で、これが、ソイプロテイン。まあ、いわゆるその、ホエイプロテインではなくて、その、動物性のプロテインじゃなくて、その植物性のプロテインなんだろうね。ソイプロテインだからね。だから、その、動物性よりは弱いというか、なんだけど、まあまあいいよっていうね、ものがあって。で、それの、ノーフレーバーっていう、その味とか普通ついてんじゃん。そのプロテインって。美味しいよって。ね。だからもう味もついてない、人工甘味料も使っていない、ソイプロテインが売ってて。意外とこれでいいんじゃないかなと思ってさ。で、いつも俺さ、今、抹茶その、抹茶っていうの、なんていうの、その、大麦若葉みたいなさ、粉末のやつを飲んでるわけね。で、これに、今はクレアチンっていうね、ものと、あと、MCT オイルパウダーっていうね、両方ちょっと入れて、で、シェイクしてね、飲んでるわけ。あ、一応今もね、ラジオ中とかでちょっとちょこちょこと飲んでる飲み物は、そのね、混ぜたものなんだけど。だからこれに、ね、その、ソイプロテイン入れればさ、まあ、あんまりね、味しないんであればさ、その干渉しないじゃん。だからその、ね、大麦若葉の味で飲めるかなと思って。これいいなと思って、結局、ソイプロテイン。俺が買ったのはマッドプロテインってところのね、プロテイン買って。1キロで2000円ちょっとぐらいかな。だから相当持つと思うんで。で、これをじゃあ今後飲んでいこうかなっていうところでございまして。まあ届くのはね、まだまだ先なんですけどもね。まあそういうのがありますね。明日か。ね、明日というかもう今日だね。火曜日に届きます。なってますね。まあ、ちょっと楽しみと。そして、ね、あとはじゃあ何買ったのっていうと、サプリメントだね。ネイチャーメイドのスーパーマルチビタミン&ミネラル。ね。これ前買ったんだけど、なんだかんだ毎日飲んでんの夜。一粒ね。で、気がつけば、あと多分1ヶ月分ぐらいしかもう残ってないので。だから、ね、追加しておこうと思ってね。これもね、安くなってたんで買いましたと。で、あともう一個買ったのが、これ全く買う予定なかったんだけど、その今ね、なかなか筋トレができない日々が続いてるわけ。腰が痛くて。だから、なんかやれることないかなーって思った時に、ね、いろんな品物ね、見てたら、見つけちゃったんだよね。目に留まったの。で、これ何かっていうと、腹筋を鍛える EMS の機械ってあるじゃん。だから、今で言うと、ね、シックスパッドみたいあるじゃん。ね、腹筋に、貼って、で、電気流れてピクピクしますよ、みたいな。 で、それすることによって腹筋と同じ効果が得られますみたいなあるじゃない。で、あれが目についたわけ。で、これってまあシックスパッドとかの前って、本当に20年ぐらい前って、なんだろう、なんかアブトロニックみたいなあったでしょ。懐かしくない？アブトロニック。で、なんか、ちょっとまがいもんでアブジムニックになってさ。俺はなんかドンキーホーテでね、アブジムニック買った思い出はあるんだけど、それ腰に、ね、腰とか腹に巻く、EMS のね、まあ、機材っていうのは昔からあるんだけど、で、そっからなんか発展してね、腹筋に貼る、そういう EMS のやつが出てね、シックスパッド出てさ。で、これ結構ね、爆発的に売れたんじゃないかなと思うんだけど、で、それの、安い版、ね、どこのね、国で作ってるかもわからないやつなんだけど、で、それが売ってて、で、EMS の、その売り上げランキングにあってさ、で、そこで一番売れてるやつが、なんか良さそうで、他にもいっぱいあったのよ。悩んだの。なんかね、仮面ライダーの変身ベルトみたいな感じの EMS のベルトがあったりとかして、それもいいなと思ったんだけど、それね、お腹の横には、そのベルト状になってるからね、横には広がってんのよ、その EMS のね、部分が。なんだけど、縦に長くないから、腹筋を鍛えるってなるとね、ちょっとその上下が足んないのよ。だから、その縦に長いものっていうと、ベルトじゃなくて、そのシックスパッドみたいになんかその、貼るタイプのものじゃないと、ね、なんか難しいのかなと思って、今回俺買ったのは、なんかその、シックスじゃないよね。8パックになるような、その、腹筋って6つだと思いきや、その下にもう1個あるじゃん。だから、8つあるんでね、その、パッと見。もっとあるんだろうけど。で、8つに分かれてる、そのパッドがついている EMS の、そのマシンがあったからね。それをさ、高いなと思ったわけ。これ高いじゃん、本当は。ね、物によってはさ、本当に、1万、2万、3万しちゃうわけよ。ね、シックスパッドとかだったらね。なんだけど、これ、2780円でした。安いから買ったのもあるよ、もちろんね。うん、これがさ、5000円だ、1万円してたら買ってないと思うんだけど。ね、3000円以内で買えるんだったらちょっと試してみようかなと思って。ね、で、あとその、毎日のね、100日腹筋の動画の方でもね、ネタとして使えるからさ。まあ、ちょっと試しでね、買ってみようかなと思って。で、買ったのが、そんな感じかな。だから結局ね、Amazon プライム感謝祭で、買ったもの。ねえ、一応この3つを買ったんですけど、でもう1個あったのよ、欲しいの。これね、結構前から探してるやつだったんだけど、先週も言ったかな、少しね、これスマホの、その今ね、俺 iPhone 12 mini 使ってんだけど、で iPhone 12 mini ってさ、背面がね、磁石になってて、マグセーフって言うんだけど、で、そのマグセーフの、まあ、アクセサリーとかいくつかあるんだけど、で、今俺はね、そのマグセーフで、何ですかあれは。指のやつ。ね、リングあるじゃん。指入れるリングあるんだけど、あれをマグセーフのやつのアクセサリー使ってんだけど、バンカーリング。で、これはな、俺なんで使ってるかっていうと、そのバンカーリングちょっとね、2段で、伸びるようになってて、で、それするとどうなるかっていうと、スタンドになるのよ。そのスマホスタンドに。で、買ってるわけ。それなんか、外でさ、ご飯食べるときとかに、自分をね、自撮りするときとかあるじゃん。ラーメン食ったりとかね。で、自撮りしてさ、ね、うまいうまいみたいな動画撮ってさ、で、YouTube アップすることもあるわけですよ。だから、スタンドがやっぱり欲しくて。で、使ってたんだけど、今ちょうど欲しいのは、もちろんスタンドもね、あるといいんだけど、それ以上に、その、ウォレットスタンドって欲しくて、ウォレットスタンドっていうかね、その、スマホに付けられる、そのカードケースが欲しくて。で、そこに、必要なカードと、あと、お金 例えば千円札だったりとか五千札とかね、そういったものを忍ばせておけば、もうお財布なくてもさ、生活できるじゃんっていうことで。で、ね、で、現金が必要な店だったらね、その千円札使えばいいからさ。で、すれば、もうなんかお財布ね、今ね、ポケットに結構入れてたんだけど、ずっと。やっぱ邪魔なのよ。大きいし。だから。で、これからはだから、カバンの中にお財布入れといて、で、基本的にはね、もう全部スマホで、ね、完結するかなってことでね。で、ウォレット欲しいなと思ったわけよ。でもなんか、なかなかいいのなくて、悩んだんだけど。で、その中で、今回ね、その、セールやるからということでね、いくつかピックアップしたのあったんだけど、安くなんないかなと思って。で、見てたわけ。したら、結構安くなったのよ。だからさ、じゃあ、こっからなんか選ぼうかなと思って。ね、事前にピックアップしといたね、そういう、マグセーフ対応のね、ウォレットを買おうと思ったんだけど、あのね、基本的に、iPhone のミニサイズのやつは、対応してないのがすごい多くて、で、結局、ピックアップしてたやつが大体、対応しなかったっていうね。そういうなんかオチなんだけどさ。じゃどうしようと思ってまた一から探してさ。iPhone 12 mini でも使えるね。マグセーフのウォレット。で、できればそれスタンドになるやつって調べると、もうなんかいくつかしかないわけよ。で、その中で、この手のマグセーフのウォレット業界で、すごい多分シェアを取ってるメーカーがあるんだけど。で、モフトっていうね、メーカーのやつがすごく評判良くて。で、使ってる人多いんじゃないかなと思うんだけど。で、そこが出している、その iPhone のミニサイズの、ね、12ミニ、13ミニでも使えるやつが売ってるんだけど、それね、微妙にその、もちろんね、カードとかも入るし、スタンドにもなるのよ。なんだけど、スタンドが、もう角度が決まっちゃってんのよ。なんか60度みたいな。度数ちょっともう覚えてないけど。で、普通に動画を見るとか、そういうのだったら一番最適な角度らしいんだけど、その撮影をするっていう分には最適な角度じゃなくてさ、もっと直立に近いような感じで、立てたいわけ、俺としては。撮影するんであればね。だからどうしようかなと思ってすげえ悩んだんだけど、したら、一個あったのよ。モフトの方で、その、ほぼ垂直ぐらいに立てられるスタンドが売ってたんだけど、これ、その iPhone 12 mini は対応してませんって書いてあったの。またかって思ったんだけど、なんかその Amazon の、そのレビューってあるじゃん。ね、買った人のレビュー。で、それ見てたら、なんかね、私、iPhone 12 mini なんですけど、ね、公式では対応しないって書いてあったんですが、もしかしたら使えるかもしれないと、いうことで、一回買ってみましたと。したら、ちょっとだけはみ出るんだけど、使えますよ、っていう人が何人かいて、だから、あ、これいけるなと思って。別にさ、ちょっとはみ出るぐらいいいじゃんと思ってね。で、結局、悩んだ挙句ね、私、そのモフトのね、少し大きいかもしれないんだけど、わかんないけど、ウォレットスタンドを、購入しました。高かったね、ちょっとね。3980円ぐらいしたんじゃないかな。高いなと思ったんだけど、でも、いや、本当に今、求めてるもの、その、ちゃんとカードが入って、で、お札が入って、で、さらにスタンドになって、で、撮影ができる。ね。っていう条件全部満たしてるものってもうこれしかなかったから。で、iPhone 12 mini 使えるってね。あ、もうこれ、もう買うっつって。で、買って。で、結局だから今回 Amazon プライム感謝祭で買ったの。合計でまた1万円ぐらい買ってんだよね。だ今週さ、ね、服1万円買ってさ、ね、Amazon で1万円買って、買い物2万円してんだよね。なかなかないよ、俺。 そんな買い物するとき。だからなんか散財しちゃったなーっていうね、気がしてますけどもね。でもこれもね、やっぱり、より良い生活のためでございますからね。まあまあ、ね、先行投資と。いうことでね。もちろんそのね、体に対するね、そのプロテインだったりとか。ね、あとはその EMS の機械。ね、これはもう本当に、日々使ってね。なんかその100日後、腹筋が割れるおじさんのね、企画としても使えるからね。まあいいなとも思うし。あとはね、そういう、携帯のね、アクセサリーの方も。ね、もうその財布をね、やっぱポケット忍ばしとくって、もうダサいんだよね、ほんと。あの、ケツパンパンになっちゃうし。ね。あんた、ケツでかいわね、って言われてもおかしくないぐらいケツ出ちゃうからさ。だからね、そういうのもね、スリムになるからね、またいいんじゃないかなと。ね。これがさ、まあ、若かったらいいよ。20代、30代だったらまだいいけど、40になったおじさんがさ、ね、ケツポケットにさ、財布入れてパンパンになってんのもさ、どうかなって、ね、いうところでもございますから。ね、スマートな、ね、ダンディズムになりたいから俺もね。っていうような感じで、ね、ちょっと買いましたけどもね。皆さん買いましたか？アマプラ、感謝祭ね。ね、まあみんないろいろ買ってるかなと思うんだけどね。どんなん買ったんでしょうかということでね。もし、ね、こんなん買ったよとかね、これ買ってすごい良かったよなんてあったら、ね、よかったらちょっとお便りください。ということでね、こちら、童貞ネットはね、お便りの方募集しております。で、こちらメールでね、お待ちしているんですけども、メールアドレスはですね、radio@doutei.net、radio@doutei までね、送っていただけたらと思っております。一応ね、リアルタイムでね、いただければね、放送中読みたいと思いますし、もちろんリアルタイムじゃなかったらね、次回の放送で読みたいと思いますんでね、よかったら送っていただけたらと思っておりますと。ね、別に普通のね、普通オタ、ね、特に縛りとかないんでね、そういうのもね、じゃんじゃん送っていただければね、読んでいきたいと思いますんでよろしくお願いします。というところで、じゃあちょっとお便り、ね、今、送ってもらったら読みますよと言っておりますんでね、ちょっと先週、先々週にもらったお便りとかもね、まだあるんでね、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども。じゃあこちら、これ9月、ね、9月にいただいたね、お便りなんで、ちょっと2週ぐらい前なんですけどもね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさんもご存知の通り、来年からふるさと納税が解約されます。自分も駆け込みで手続きをしましたが、パルさんは残りの枠はまだ残っていますか？残っているなら、今月中に手続きされるのをおすすめします。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。なんか、ふるさと納税。まあ、解約されると。ね、噂があって。で、これが、なんか、10月から、ね、ちょっと解約される、ね、っていう話を聞いてさ。で、お便りもらったの9月中だったからさ。じゃあ、やんなきゃなと思って、ふるさと納税と思って。で、いろいろ調べたんだけど、あんまないんだよね、欲しいのが。で、唯一欲しいなーと思ったのは、醤油。醤油が欲しいのって。ね、お肉とかじゃないのみたいな思った人いるかもしれないんだけど、うち冷蔵庫ないからさ、そういう、なんかお肉とか、そういう食べ物、保存を冷蔵庫でしないといけない、食べ物は、なかなか、もらってもね、もらった日に食べないといけなくなっちゃうから。難しいんだよね。で、他になんか欲しいものっていう時に、まあ、なんていうの？食べ物じゃないものとかもね、結構あったりするんだけど。で、前欲しかったのは一個あって、これが、よく歴史の教科書でさ、出てくるさ、昔のね、古代のね、古代っていうか日本の昔のそういう古いやつでさ、金のさ、印鑑みたいなのあるじゃん。金門っていうの？わかんないけど。なんか邪馬台国みたいな、あんな感じのやつよ。で、あれのレプリカみたいなのがあったの、昔。去年のふるさと納税で。で、それ、俺、ちょっと、ね、ブックマーク入れといて、今年もやってっかなと思って見たら、今年もそれやってないのよ。 だから唯一欲しかったものなくなっちゃって。で、そうすると、あと醤油かなと思って。なんで醤油なのって話なんだけど、山形にある、その花房醤油っていう醤油があって。で、これが俺が一番美味しいと思っているラーメン屋さん。裏武蔵屋さんの方で使ってる醤油なのね。で、裏武蔵屋さん行った時に、俺この花房醤油売っててさ、で、買って帰ったんだけど、美味しかったのよ、本当に。なんだろう。その、いつも、例えば、冷ややっこ食べる時に醤油かけるじゃん。でも、いつも使ってる醤油、そんな悪い醤油じゃないよ。普通の醤油なんだけど。で、食べてもあんまなんかその味気ないのよ。なんだけど、この花房醤油をかけて食べたらうまいのよ。なんか旨味があんの。甘みというか旨味というか、がちょっとやっぱ奥底にあって、これうまいなと思って。で、ふるさと納税で、その山形かなに、その、納税すると、そのね、ふるさと納税で、花房醤油がもらえますよと。結構いろんなセットがね、もらえるんだって。でもそんないっぱいいらないのよなとか思ったりとか。醤油だけでいいのに他のね、なんか味噌だったりとかね。そういうのついてきたりするから、どうしよっかなみたいな感じだったんだけど。で、結局悩んで悩んで、まだね、今年のふるさと納税は何もね、注文しておりませんというところだね。まあ、解約されるって言っても、まあ、いわゆるさ、その、なんだろう。なんか、うまいこと、トンチを聞かせて、そのなんか、お得なさ、必要以上にお得なふるさと納税の品物ってあったじゃん。全国に何個かさ。ああいうのが、どんどん制限されますよってだけの話であって、正直多分そこまで、一般的なね、その、めちゃめちゃお得しようとか、必要以上に得しようとかっていう品物でなければ、そこまで解約はされないんじゃないかなとは思ってんだけどね。だからまあゆっくり、年内ぐらいでね、考えないといけないなとは思ってんだけどさ。で、まあせっかくちょっとふるさと納税の話になったんですけども、あるかな？ちょっと待ってね。ちょっと待ってちょうね。っていうのもですね、っていうのも、あ、まあ、これはいいか。あとで出るかな。まあ、ちょっとあとで出るんで、ね。じゃあ、この次のちょっとお便りでちょっと読んじゃうかも、これでね。まあ、流れで読みますけども。ラジオネーム、赤字社員さん。なんだか体調を壊してたようだけど大丈夫かい？ワイは仕事をバリバリ頑張っていたよ。でも最近疲れが溜まってきたから久しぶりに、ね、童貞ネットを覗いてみるかと思ってね、お便りしてみたよ。最近は生放送も、全然見てな、見に行ってないけども、必ず頑張っているだろうと信じて、ワイも頑張っていたよ。ところで、YouTube のネタ募集してるって前言ってたけど、こんなのどうかな。1、パルさんのお世話になった勤務先巡りの旅。2、パルさんがお世話になったクリニックや整形外科巡り&レビュー。編集めんどいと思うので丸投げ投稿でもいいです。こういう聖地巡礼系をやってほしいです。あとはやっぱり、激辛ラーメンを命がけで食う動画もたまには見たいです。ダイエットはあんま無理しないようにね。ところで納税ラジオはもう予約しましたか？納税ラジオ楽しみにしています。じゃあまた送りますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。あと PS、 セリナ野球お姉さんの画像見放題サブスク大会しました。良いしこネタあったら教えてくださいってね、いただきました。ありがとうございます。ということでね、で、まあ書いてあることとしてね、一個あるのは YouTube ネタね、こんなのどうかなってことで、なんかその聖地巡礼系ね、お世話になった勤務先巡りだったりとかね、お世話になったクリニックね、整形外科ねを巡るとかね、いうお話なんですけど、まあ、まあ、勤務地巡りはね、もう本当に俺もいろんな仕事してきましたから。ただやっぱりその過去とはいえね、 ちょっとご迷惑かかるところもあるじゃないですかと。だから、まあ、キムチ巡りはなかなかできんかなってのあるけど、お世話になったクリニックとか、クリニック、そう、病院とかは巡れるのかな。そうね。まあ、その、一人暮らし始めてからね、行ってたところとかは結構あるからね。板橋にあった、板橋でいいんかな、そこね。あの、日大病院とかね、これ結構行ってたよ。皮膚科なんだけど、その地元のところにね、いた先生がいるんだけど、その先生が、でいつもは地元にいるんだけど、その埼玉にいるんだけど、週に1回なのかな、月に1回、週に1回かな、週に1回だけ、その板橋の日大病院の方に行ってるのよ。で、俺が東京をね、引っ越しした時に、いや、実はその日大病院に行ってるんだよって言われて、あ、そうなんですね、つって、で、東京出てね、また実家の方帰るの大変だからさ、そしたら、板橋の方にいるって言うから。だから月に一回、俺、日大病院行ってたね、ずっとね。皮膚科。そう、だからね、何年ぐらい行ったの？結構行ってたよ。5年うん、多分地元にいた頃で5年ぐらい、多分引っ越ししてから5年ぐらいってか、多分10年ぐらいその先生見てもらった気すんだけど、でもある時ふと行かなくなっちゃってってね、いう感じだったんだけどね。結構行ってた気すんだけどね。とか、ね、思い出がありますから私ね。そういうちょっと病院巡りするとね、うん、ここです、みたいな。やれるかなと思ったりするんだけどね。まあ、だから過去に、ね、いろいろと私もラジオで喋ってることも多いですから、その聖地巡礼、ね、もう結構できるかなと思うんだけどね、リストアップだけしてね、ちょっと行くっていうのもありかなと思いますけどね。で、あとは、ね、たまには激辛ラーメン命がけで食うのもね、見たいっていうね。昔やってたからね、激辛ラーメン出たらね、レビューするみたいなのあったけどね。たまにはやろうかね。ダイエットが終わったらね、激辛ラーメンレビューね。またそんなね、動画になっちゃうけどね。コンビニでカップラーメン買って食うっていうね。需要どこにあんのって思うけどね。たまには。で、人が苦しんでる姿見るとね、結構おもろいからね。いいんじゃないかな、というところでございますけど。そしてね、この話がちょっとしたかった。ね。ところで納税ラジオはね、どうなりましたかって話なんだけど。納税ラジオっていうのが、去年ですね。ふるさと納税で、買った、ね、のが、ラジオの生放送枠っていうね、買ったんだよね。で、これを、その2023年のどこかで、使えますよ、という話だったんだけど、まだね、連絡してなくて。もう終わっちゃうよって今年、ね。で、もしラジオね、出たい日があったら、多分2、3ヶ月ぐらい前に言ってもらえれば大丈夫なんで言われてたの。じゃあ、多分、秋口とか冬とかになるかと思うんですけど、とは伝えたわけ。で、こっちから連絡しますねって言って終わってんだけど。もう10月だからね、半ばだからね。だから、ね、2ヶ月後とかだったらもう12月になっちゃうからね。でもちょっと今思ってんのは、11月の下旬ぐらいにやれたらいいなと思ってんの。で、これなんでかっていうと、本当はね、なんか、うまいタイミングがあれば一番それがいいかなと思ったの。例えばなんかね、YouTube がすごい伸びてきてて、それを後押しするような、なんかね、ラジオ、そういうなんか、番宣、ね、告知ができたらなとか思ったりとか、ね、ほんとは、ポッドキャスト。まあ、今年ね、15年目でね、ちょうどその、記念日がさ、12月の25、ね、クリスマスだったりするから。だから、ね、今日でね、ラジオ実は、ね、15年なんです。これから16年目なんです。言えたりとか。あとは11月のね、俺誕生日だからさ。誕生日の日にね、ラジオ出るとか。なんかいろんなタイミングあるかなと思ったんだけど、なんかどれも微妙だな、みたいな。あったんですが、一応今さ、 その100日後に腹筋が割れるおじさんっていうね、動画のシリーズをちょっと毎日投稿してるから。で、これが12月の2日までなのよ。その日がちょうど100日目なのね。だから、その前に、その1週間ぐらい前に、ラジオ出て、私今、ね、YouTube でそういうやつやってんですけど、と。よかったらね、あと残り1週間なんで、ね、ぜひ見てください。っていうことを言えるかなと思って。だから、ね、ちょっとその辺を、今度のね、水曜日あたりにね、電話してみて、ちょっとアポ取って、ね、日付決めたいかなと思ってます。11月末ぐらいね。で、どうなるんでしょうかね。だからできたら11月末あたりの水曜か土曜あたり、ね、出るかもしれませんよ。私ね、地上波、生放送。地上波なのかな？コミュニティラジオだからな、多分な。だから多分ラジコとかにも残らないんじゃないかな。だ、ネット配信もあると思うから、サイマルラジオ的なね。だから、決まったら皆さんお伝えしますんで。ね、よかったら聞いてくださいっていうところでございますね。だから今年もね、その、ふるさと納税で、ラジオ枠買うのもまたありはありだよね。年に一回、ね、そういうのに出るっていうね、ところもね、またおもろいのかなと思いますけどもね。まあ、そんなところでございましたと。じゃあそんなんで、あとじゃあ今日他に話したかったこともね、まだまだあるんでね、お話ししていきますけども、じゃあ先あれ喋っちゃおうか。腹筋、ね。今週の、100日後に腹筋が割れるおじさんのね、お話ししてしたいと思うんですけども。まあ毎日動画見てくれてる人はね、ご存知かと思いますが、まあほとんどの人は見てないでしょうとね。そんな再生数ですよ、本当にね。誰が見とるんだというね、再生数誇っておりますけどもね。だからポッドキャストの方ではね、普通にね、この話をしていきますが、一応ね、先日この企画を開始してね、50日経過しまして、半分来ましたねっていうことでね、ちゃんと目標通りのね、数字ですよ。毎日 0.1 キロを減らせば、100日後にマイナス10キロだろうというね、計算のもと頑張っているんですけどもね。一応50日経って、計画通り、マイナス5キロ、ね、目標達成しました。ね、ありがとうございます。いや、頑張ったんだ、一応。運動ができない中で、本当走ったりとかしたら一発なんだけど、それができない中で、何ができるかって本当食事制限しかできないのよ。だからさ、もう俺ラーメン食ってないよ。ほんと。ラーメン屋さんで。2ヶ月食べてないわ。前に、実家帰った時の帰りにラーメン食べたのね。埼玉新都心にある支局っていうね、家系ラーメン食ったんだけど。それ以来食べてないよ。ほんとに、ほぼ、2ヶ月。食べてない。家系だけじゃないよ。他の普通のラーメンも食べてないからね。その、お店でね。だ、日高屋でラーメンとかっていうものも食ってないから、すごいよね。これまで週に2、3回ラーメン食ってた男がさ、2ヶ月ラーメン食ってないから。だ、それは本気を見せられてるかなと思うの。そういう意味ではね。で、あともちろんね、お米とかもなるべく、まあね、全く食べないってわけじゃないよ。全く食べないの良くないから、少量食べるんだけど、そういうなんか特盛りにして食べるとか、ね、2合食べちゃうとか、そういうの全然してないし。ほんと、サラダ。メインが草。草と、魚。なったよね。でもね、これね、面白いなと思うのは、面白いっていうか、なんていうのかな。ちょっと気づいたのはさ、俺一人暮らし始めてさ、もう20年ぐらい経つんだけど、早いね。20年も経つんだけど、一人暮らし始めてから、その、サラダを毎日食べたことってあるって考えるとないのよ。野菜を毎日食べたかもしんない、もちろんね。なんか野菜炒めとか。ちょこちょこ食べるにしても、 じゃあ毎日野菜食べてたかっていうと、そうでもないと思うんだよね。やっぱハンバーガーとか、もちろんそれにも野菜入ってるけど、そうじゃないじゃん。野菜っていうもの。だから、こうやって毎日のようにサラダ食ってるってことが、ここ20年生きてきて多分初めてのことだし、で、さらに、魚だよね。その魚食ってんのよ。毎日俺。それは、例えば缶詰のね、サバ缶だったりするときもあるけど、他にも、ね、その、牛丼屋さんとかでね、牛丼食べないよ。あの、焼き魚食べんだよね。でも俺こんなに焼き魚食ってるのって、俺、実家にいた時以来なんだよね。一人暮らしになって、さっき言ったね、野菜とかっていうのはさ、例えば自分で野菜炒め作ったりとか、そういうのあったよ。過去にね。だから、それなりにじゃ食べてきたかもしれない。ここまでじゃないにしても。でも、あの、魚はね、ほんと食べてなかったんだよね。俺、魚好きなのよ、ほんとは。実家にいた頃もね、焼き魚、煮魚ね、うん、刺身とか、うん、好きだったわけ。で、鶏肉とかよりも、好き。うん。まあ、豚肉、牛肉好きだけど、鶏肉あんま好きじゃなくて。で、ちっちゃい頃は特に、その、お肉が苦手だったのよ。だから、野菜か、魚食べてたの、結構。だから、その魚が、やっぱり一人暮らしになるとさ、やっぱ、食べにくいじゃん。その、焼き魚とか、グリルがないと作れないし、まあ、別にフライパンでもできるんだけど、あと、ね、俺、部屋がワンルームだったりするからさ、部屋がね、魚の匂いで充満しちゃうから、だから魚もなかなかね、焼けないし、あとやっぱりね、切り身になってればね、料理できるけど、その、頭ついてたりとか内臓あったりさ、ちょっときついからさ、とかね、そういうのもあるし、なかなかね、食べる機会なくなっちゃってたんだけど、いや、今週ってこの、今50日間、めっちゃ魚食ってるね。それはすごいいいことだなと思って。で、たまにね、そうやって定食屋とか行ってさ、サンマが美味しい時期になりましたねってさ、サンマ食ったりとかさ。で、そういうのあったけど、こんなに毎日のように食べることなかったもんね。で、意外と、食えるんだよ。その、外でもね。いわゆるさ、そのなんか、焼き鮭定食とかね、サンマ定食とか、そういうの食べるとさ、普通に今だとね、結構物価高いから800円だ900円だするじゃん、定食で。それ毎日食べたらさ、ちょっとお金ね、辛いところもあるけど、でも自炊するのはちょっと難しいというとき、ほんとあの牛丼チェーン店で食べられるから安く。サラダがさ、200円ぐらいでしょ？言ってもね。で、その焼き魚が300円ぐらいで食えんのよ。それでいいんだよね。ほんと。そんな生活すごいしてるからさ。だからそういうのではなんかね、毎日魚食べるって生活を20年ぶりにしてるわけじゃん。だそれすごくいいなと思ってて。ね、そういうのありました。ね、まあそれ50日間振り返ったね、あの食生活のね、なんか、お話なんだけど。以上今週ね、どんだけ体重減ったんですかって話もあるんですが、以上10月9日からね、先週からなんだけど、先週 64.7 キロで、次の日 64.6 キロ、その次の日変わらず 64.6 キロ、でその次の日 64.5 キロで、その次も 64.5 で、その次は 64.4 ね、もう本当に毎日もう刻んでるのよ。で、その次の日がね、64.6 キロとね、また減ってたのにちょっと戻っちゃってね。で、今日も 64.6 キロと、ね、いうところでございました。ね。で、結局、じゃあ1週間経って、どんぐらい落ちたのっていうと、あの 0.1 キロっていうね。これやばいな、停滞期来てんなっていうね、状況なんだけどさ。 ね、あの、無事、その、ね、5キロ、ね、痩せたなと思ったんだけど、50日で。そっからが落ちないっていうね、結構厳しい状況ではあるんですけどもね。でも、あの、言ったらですよ、その、この企画始めたのが、69.5 キロから始めたから、ね、マイナス5キロになったけど、あの、もっと太ってたからね。その2週間前、始める2週間前、71キロいってたから。そうすると、71.3 キロから考えると、今回も 6.8 キロ減ってます。そうすると結構減ったよね。だって 71.3 あったんだよ。ちょっとやばかったよね。お腹の出具合とかもさ、ね、ちょっと動画とかにも出したけど、あんな腹出るっていうぐらい出てたけど、今結構シュッとしたもんね。その、服を着てて、そのお腹が出てるなーって、その、お腹引っ込めてもお腹出てるなーってなったけど、今ちょっとね、力入れたりとかお腹が引っ込めてればさ、そのお腹出てるって感じしないからさ、今でももちろんお腹出てるんだけど、ね、全然お肉いっぱいあるんだけど、服着ればね、わかんないぐらいになったから、やっぱね、6.8 キロ減るって変わるんだなっていうのはね、思うし。あとやっぱ顔がね、シュッとしてる。やっぱね、50日前はね、あの、ふっくらしてたよ、顔が、ほんと。それがシュッとしたから、まあ、それも良かったなとはね、思ってるんですけどもね。で、あとね、なんか思うことはね、この50日間やって。あの、やっぱ食べ物の量だね、が、なんかあの、今まで多かったんだなってすごい思う。これまでは、例えば、かけそば頼むじゃん、蕎麦屋さんでね。かけそば一杯なんて、少ないじゃん。だから絶対、大盛りとか特盛りにするわけよ、蕎麦屋さんなんて言ったら。なんだけど、俺こないだ並盛り食べたわけよ、かけそば。これ多くねえと思ったもんね。ほんと。そんな感じになってる。で、こないだその、体調悪くて。で、俺体調悪い時って何食べるかっていうと、日高屋に行って、ニラレバ炒め食べんのよ。なんだけど、その、いつもニラレバ定食にしちゃうんだけど、ちょっと、ね、ご飯とか、あと余分なスープとか、ザーサイとかいらないなと思って。で、もうニラレバ炒めの単品頼んだわけよ。で、食べてたんだけど、量多くねと思って。前は、ペロッと食ってたのね。足んないなとは思わないけど、十分満足するんだけど、まあ一人前だなと思って食べたわけ。で、今さ、ニラレバ炒め頼んで食べたらさ、この量一人前じゃねえぞと思って。二人前あるよなっていうね、ぐらいあって、だそれをさ、その、今までは当然のようにね、一人前として食べてたわけじゃん。だから、太っちゃうんだよなって思ったわ。だからそのなんかね、そういう中華屋さんとかで食べるとさ、野菜とかはあったとしてもさ、なんかカロリー高いよとかさ、ね、外食ばっかりだと良くないよとかって言うじゃん。それはさ、もちろんね、あの油が多かったりとか味付けが濃かったりとかもあるかもしんないけど、あの量もあるわ。うん。あの量毎日食ってたら太るよ。それが、その、栄養価の高いね、体にいい食材だとしても、量が多いわ。普通に。もちろんね、その、安く、多くね、お腹いっぱい食べてもらおうっていうさ、そういう精神でね、やってくれてると思うの。これまではそうだって、俺もね。あの、バクバク食ってさ、ね、ニラレバ炒め食うのが最高だと思ったの。元気出るぜと思ったけど。で、しかもそれにね、餃子つけちゃったりとかするわけじゃん。ダメダメ。ね。年取ったらダメよ、そんなね。多すぎる。って思ったな。だからもうサラダと焼き魚。もうこれでいいんだって。ジジイは。で、週に一回とかね。そういうので、結構多めに食べてもいいかもしんないけど。っていうのをすごい感じた。だから、いつもね、過剰に食べてたなって思う。満腹中枢が刺激されるまで食わないと気が済まないなってなったから。 うん、でもそうじゃないんだなと思ってね。まあ、腹8分目までいかない、うん。腹5分目、6分目ぐらいでね、毎回食事を済ますっていうことが、なんか、年取ってからのね、うん、食べ方なのかなとはね、ちょっと感じましたね。まあ、そんなんで、ね、ちょっとこれからもね、頑張って、ね、あと、半分ですけどね、12月の2日まで、ね、まあ、期間がありますから、それで100日になりますんでね。まあ、その時にね、腹筋が割れてるように、まだね、全然贅肉あるんでね、その辺もね、落とせたらなと、ね、そんなところでございますね。じゃあ、あとはね、今週の話として、まあ、せっかく今ちょっと、ダイエットの話、ね、食品の話出たんで、ね、流れでなんですけど。今週ね、実はね、カップラーメン食べたのよ。で、ね、まあまあ、だからラーメン食べてない、ラーメン食べてないと言いつつも、カップラーメンは食べたんだけど、ね、お店では食べてないよっていうね、ことなんだけど。カップヌードルプロっての食ってさ、食べたことあるみんな。多分これプロって、なんかそのエキスパートとかですね、プロとかね、アマチュアとかそういうんじゃなくて、プロテインのプロだと思うんだけど、なんかカップヌードル一杯で、タンパク質が 15g 取れるんだって。で、しかもだよ、糖質が 50% オフなんだって。これいいじゃんと。これだったら俺カップラーメン食ってもいいかなと思って食べたんだけど。こういうのってさ、美味しくなかったりするじゃん。何かとね、そのなんか元々あるやつを、なんかカロリーオフしましたとかさ、その点のやつなんか物足りなかったりとか、なんか、だったら元のやつでいいなとかなるじゃん。これね、全然味変わんなかった。ま、俺が最近カップヌードル食べてなかったからかもしんないけど、全然普通。うまいじゃんと思ったもん。ね、久しぶりだったからかな、わかんないけどね。ね、うめえうめえと思ってカップヌードル食ったから。で、別にスープね、いつもね、飲み干しちゃうんだけど、スープもね、ちゃんと飲まないで、捨てたんで、いや、これはね、いいですよ。これからもちょこちょこ食べようかなと思って。ね、たまには。ね、なんかジャンクなもの食いたいなと思ったら、カップヌードルプロ。ねえ、タンパク質取れて糖質もオフだったらね、いいよね、と思って。で、最近でも売ってないんだよね、コンビニとかでね。たまにスーパーとかで見かけるからね、ちょっと見かけたら買おうかなと。で、本当はアマゾンでね、セールの時売ってたのよ。で、買おうかなと思ったけど、そんなに買ってもなと思って。で、あると食っちゃうじゃん。夜とかさ、腹減ったなーっつって。減ってたから大体。ねえ、あんま食べてないからさ。腹減ってるから、そんな時ね、カップヌードル家にあったら食っちゃうからさ。だからちょっとまとめ買いはね、ちょっと控えようと思って。ね、買いませんでしたけどもね。今小腹減ったらですね、やっぱり素焼きナッツ。素焼きミックスナッツとかね、食べたりしてますけどね。あとたまにね、本当に甘いもん食いたいとか。でもいっぱい食べたらダメだなって時は、ブラックサンダーとかね。あのぐらいの量で済ませとけば、たまに食べても平気なのよ。それを、やっぱりね、スナック菓子を一袋だ、二袋だって食うからダメなわけであって、ブラックサンダー一個ぐらいだったら、全然許容だと思うのよね。っていうね、そんなんでごまかして今やっておりますけどもね。だその辺まだ、ね、まだまだね、ストイックにはできるかなって部分であるんだけどね。そういう余力を残しながらね、頑張っておりますけどもね。で、あとはですね、あとせっかくなんで、ちょっとラーメンの話出たからラーメンの話したいんですけど、今日、見たね、ちょっと情報なんだけどさ、っていうのが、俺がね、一番美味しいなと思ってる家系ラーメンの店、いやもうすべてのラーメンと、考えてもいいです。俺が食べてきたこれまでのすべてのラーメンの中で一番うまいラーメンが裏武蔵屋っていうね家系ラーメンの店の、裏武蔵チャーシュー、多分燻製裏武蔵チャーシューなのかなっていうラーメンがあるんだけど、これが一番うまい。 間違いない。まあ、俺の中でナンバーワンだ、だからといって、みんなにとってナンバーワンになるかわかんないけど、ただみんなにとっても、上位には来ると思う。ね、好きなジャンルあると思うよ。白ラーメンが好きとかさ、ね、つけ麺が好きだとかさ、油そばが好きだとかって、ね、ジャンルがあるから、一番になるってわけではないけど、ただ上位には来ると思う。あ、確かにわかる。これだったらパルさんこれナンバーワンっていうのも頷けるな。俺はちょっと好みとは違うけど、あるかもしれない。で、その、ウラムサシアがね、年内に、燻製ウラムサシアっていう店を出すらしいの。で、これは蘇我駅のところに出る、できるらしいんだけど。で、その、新店舗オープン企画として、ね、とあるキャンペーンやりますよと。とある販売しますよっていうのが、ちょっと情報流れてきて。っていうのが、30万円で、一生無料っていうね、やつをやります。で、これね、前にもあったのよ。で、前は、ウラムサシアのね、西千葉の店舗で、10万円。で、食べ放題、一生食べられるよっていうのあったんだけど、これ、学生限定だったのよ。でもそれ、だから学生だから一生じゃないのかな？学生のうちなのかわかんないけど。ただ10万円で、毎日食べられます。ね、ただ学生限定です。っていうものだったんだけど、これ、今回学生限定じゃないんだよ。まあ、高いよ、30万円って。ね、ラーメンに30万円って何事って思う人いると思うよ。ただ、考えてみてって。今、ラーメン食べるとすんじゃん。で、一応これチャーシュー麺食べられるのね。麺類の食券1枚と、ライス1杯が、毎日食べられるんだって。あ、違う、毎日じゃないぞ、これ。今見てるんだけどね、キャンペーンの、その、情報。俺、これ、毎日だと思ったの。毎日一杯が食べられるよっていうものだと思ったのね。それってすごいじゃん。だってさ、ま、30日間毎日食べたらね、ちょっとやばいかもしんないけど、一杯じゃ、安く見積もっても1000円だとするじゃん。チャーシュー麺だって1200円とか1300円するわけだからさ。で、ライス頼んで1500円くらいするわけだよね。計算的には。で、これが、毎日食べたらだよ。1ヶ月で4万5千円すんのかな。ね。って考えると、もうそのね、1年かからずに、ペイできちゃうのよ。毎日行く人は。だけど、まあ、行かんじゃん。そんなに。って考えたとしてもだよ。じゃあ週に1回、行ったとして、ね。じゃあ1週間か、まあ、5週あるとするよ。したらさ、一ヶ月で7500円になるんだよね。ラーメンだけで。ラーメンとまあライスだけどね。で、まあ、時には、週に2回行く時もあるかもしんないと。だいたい月1万円ぐらい、ラーメン食べますよと。ね、別だって、週に1回とか2回とか行っただけで、ね、1ヶ月で 1万円かかっちゃうんだよ、ラーメン屋って。今。なんだけど、それがね、1年でそしたら12万じゃん。だから、3年ない状態でも、30万でペイできちゃうのよ。それって、お得だよねと思うのよね。だって、使う予定の30万円じゃん。それを先に払ってるだけだし、しかも、3年でペイできちゃうじゃん。だって、週1ペースだよ。俺今まで週に2、3回ラーメン食ったわけだからさ、抑えてで週1じゃん。で、ダイエット後だって週1で食べてもいいと思うのよ。並盛りだったらね。だから並盛りチャーシュー麺でいいじゃん。週1。3年でペイできちゃう。これは、そんなに食べてない人でもそんなもん。で、毎日食べてる人はほんとすぐ。なんだけど、これ書いてあるのが、1日複数回の来店かって書いてあるのよ。普通この手のやつってさ、1日1回だけですよなるじゃん。違うんだね、これね。 1日複数回大丈夫。だから3食ラーメン大丈夫です。ねえ、だからさ、朝昼晩食べるじゃん。だから1日で4500円分ラーメン食べるじゃん。30日じゃん、みたいな。ねえ、もう一瞬だよね。すぐペイできちゃうっていうね。まあ、状態なんだけど、まあ、もちろんそれだけでも十分神ですよ。ね、今言っただけでも神でしょ。なんだけど、これ、ね、裏武蔵屋の蘇我店、オープン記念なんだけど、蘇我店だけじゃなくて、西千葉、両方の武蔵屋、裏武蔵屋で使える、だって。だからさ、今日は裏武蔵屋だな、今日は燻製裏武蔵屋だなって使い分けられんのよ。しかも、はしごしてもいいわけだよね。すごくね？っていうのがある。さらにだよ。T シャツとかパーカーなどのグッズ販売じゃプレゼントだって。やばくね？ね、グッズだってさ、やっぱ3500円するじゃない？それ毎回もらえんの？やばくね？で、一番やばい情報なんだけど、すごいのが、並ぶのよ、すごい。裏武蔵屋って。めちゃめちゃいつも並んでんのね。まあ、平日だってさ、まあ、空いてる時はね、すぐ入れるんだけど、並んでる時はやっぱり30分だ、ね、1時間並んだりすると思うのよ。なんだけど、でしかも土日だったらむっちゃくちゃ並ぶのよ。本当に。これアトラクションなの？っていうぐらい並ぶんだけど、この30万円の、券買うと、いつでも並ばず食べられる超ファストパス付きっていうね、すごいのよ。だから平日だ、混んでるから平日行こうって結構なるわけ、俺はね。だから水曜日が俺休みだからさ、水曜日行こうかなってなるわけよ。それでも混んでるなって思うけど、だから土曜日とか日曜日とか行く気は絶対ないわけ。1時間2時間待たないといけないからさ。なんだけど、これ持ってたら、もう、あ、こんにちはーっつって、あ、じゃあちょっとだけ待っててくださいねっつって、次空いたらもうそこ座っていいんでってなるわけじゃん。えぐくない？これ30万円の価値ありすぎるんだよね、これね、マジで。ただネックは千葉にあるってこと、そこだけ。だから俺、千葉に引っ越したら最強なんだよね。西千葉と蘇我、まあ、どっちかの駅、もしくは間の駅に住んだら、マジで幸せだよね。だって、俺がこの世で一番美味しいと思ってるラーメンだよ。が、いつでも食べ放題の。ね。それがまずすごいし、しかも、並ばないで食べられんの。最高だよね。だからラーメン屋のネックって結構、ね、お金もあるけど、時間が結構もったいないなと思うじゃん。ね、なんかその、美味しいラーメン食べようかなと思ったら1時間待たないといけないとかさ。そういうのは積み重ねでさ、ね、なんか、変なし、ラーメン屋に待ってるだけでさ、ね、1ヶ月でさ、じゃあ5回行くとしたらさ、5時間なわけじゃん。で、年間でさ、って考えてさ、じゃあ、で、一生でさ、何時間ラーメン屋で待ってんのって話じゃん。並んでんのって話じゃん。それはなくなるんだよ。すげえよ、これ。本当に。だから、ちょっと考えちゃうよね。でもさ、ありだな。今、ね、改めて考えて、ありだなって思うのは、例えばね、この件が、じゃあ5年間、ね、無料ですよ、ってんだったら、ちょっと、どうしようかなになるけど、どうしようかなって、ちょっと、買わないかなになっちゃうけど、一生だからさ、例えばね、俺が2年後引っ越しをするしなくちゃいけないんだけど、その時に千葉に引っ越すっていう選択肢が出てくると思うのよ、これ持ってたらね。だからさ、その期限がないから一生だからさ、ね、2年後に引っ越すってなってもさ、全然有効期限がね、あるわけだから、今買っとけばいいよね、2年後のために。 ていうのも全然ありだなと思って、この30万円のやつって、またやってくれるかどうかわかんないんだよね。だから、まあ、週に1回行くとして、ねえ、それ使えるわけだし。で、しかもなんか変な話、特別扱いしてくれるわけじゃん。それもまた一つね、そのなんか欲をそそられるというかね。まあいろいろあるけどさ、だから、全然ありだよね。これから5年、10年、まあ10年でもいいよ。10年換算でラーメンに使うお金考えたら、30万円を超えるからね、やっぱね。まあ千葉まで行くのはちょっとあれかもしんないけど。だまあね、交通費がね、ちょっと現状はかかるから、で、あと遠いっていうのはね、あるけど、でもね、やっぱ、時間かけて行って、で、さらにそこで1時間待ってとか結構きついから、時間かけては行くけども、すぐ食べられてってなったらね、いや、ありだよね、マジでね。これはいいな。30万円どうする？ 30 万円作る？買う？いや、結構リアルに。どうする？これ。30万円はでかいぞ。引っ越し代だぞ。30万円ってある意味。でも先行投資かなってちょっと今悩んでます。これいいな、これな。なんか、改めて今読み上げてみて、めちゃめちゃ欲しいぞ、これ。っていうね。ところになりましたけどもね。まぁ、ちょっともしかしたらね、そんな販売のね、個数決まってるかもしんないからね。ちょっと早めに決断しないといけないなと思いますけどもね。まぁ、そんなんでございました。これ買ったらすごすぎるな、でもな、なんていう話。じゃあ、あと、なんかサクッとね、今日話したいことね、お話しして終わりにしたいと思うんですけども、今日他に話したかったこと、そうだね、あのね、髪の毛の話なんだけど、白髪がさ、やばくて。な、年々白髪はね、生えてきてるなと思うの。で、生えてるのは、あの、主にサイドなんだよね。その、横なんだけど、前はね、ちょっとその、白髪が混じってるなーぐらいだと。今、あの、ほぼ白髪、とは言わないけど、いやでも、言っても過言ではないね。そのさ、いつも、自分の部屋にいるときって、あんま白い光じゃないのよ。その、照明が。結構暖色な光だったりするし、あと、洗面所とかもね、暖色の光だったりするから、そこまで白髪目立たないのよ。目立ってるけど、まあ、結構増えてきたなーぐらい。なんだけど、この間その GU に行って、試着したわけよ、服を。その時の、その、試着室の中の照明が結構白かったのよ。で、自分を見たら、白髪やばくねえと思って。真っ白だぞ、横と思ってさ。でも、そういや、そうだったなと思って。前に、何ヶ月前、3ヶ月ぐらい前、アニメイトに行ったのよね。で、その時ちょうど髪の毛伸びてきちゃってて、で、その時なんか、思ったんだよ。白髪すごいなと思って。白髪がすごいおじさんがアニメイト行くとなんか肩身狭いなって、すごい感じたの。で、それを今また新たに感じてて、で、だから髪の毛伸びると本当、ね、すごくて、いつもだったらさ、あの、サイド買ってもらっちゃってるから、ね、3ミリだ、6ミリで買ってもらってるから、髪の毛切った後はね、平気なんだけど、伸びると本当に、ね、年々、なんか白髪がすごくて、ちょっと考えちゃうよね、白髪染めとか。でも、ちょっとなーって、そう、年相応ってあるじゃん。その、ハゲてるハゲてないっていうのはさ、年取ってても取ってなくてもさ、まあね、人それぞれなところあるから、それあらがってますよ。AGA の薬でね。だけど白髪はさ、やっぱり年取れば白髪になるじゃない。それはもうしょうがないかなと思って、年相応っていうのを、やっぱり、見せる部分として白髪はあってもいいのかなって思うんだけど、迷っちゃうよね。で、昔は思ってたの。だけど、ここまで白髪増えてくると、あー、ちょっと白髪染め、したいなと思ってる。正直ね。 で、今シャンプーとかでさ、少し白髪目立たなくできますよみたいなものもあるから、そういうの結構調べてんだけど、なんかね、いいのがなくてね。だ、結局ね、白髪なんですけど、白髪えぐいなーと思ってね、ちょっとやだなーなんてね、ちょっと思ってますね。で、あとはですね、今週あった話としては、あ、まあこれあったけど、ユニクロがね、なんか新しいこと始めてっていうのが、ユニクロの古着プロジェクトっていうのが始まったらしくて、ユニクロの原宿店があるんだけど、そこでね、ちょっとそう、ポップアップ的なお店がね、出店されてて、10月の11日からね、10月の22日までやってますよってことで、初日にね、ちょっとね、見てきたの。ユニクロ古着プロジェクト。あんまパッとしなかったんだよね。行った人いるかな、原宿。ね、ちょっとね、そういう新しいね、ことやってるとね、気になるななんて人はね、行ったかもしれないんですけど、なんか行ってね、思うのは、基本的にその古着だからね、まあ、そんな、なんか、ビシッと決まったようなものでもないんだけど、一応なんか色別で分かれてんのよ。赤っぽい、ね、赤系の色、青系の色、緑系の色とかね。っていうので、その、服のジャンルは結構バラバラ。そのトレーナーだったりとか、フードがついてるとかね。普通シャツとかね。そういうのも結構あるんだけど。で、一応全部古着なんだけど、染め直してるっぽいのよ。で、染め直して、で、それで色別で置いてあったんだけど、値段がですね、だいたい1980円から2980円。とかっていうのが、メインのね、価格帯だったかなってことで。でもさ、古着でさ、2980円出すっていう、こと？それがユニクロで。って考えると、だったらユニクロで、同じ値段で、新品買わないって。新品でもうちょっと安い金額で買わないって思っちゃうのがある。正直ね。古着の良さってなんだろうって考えると、やっぱりま、普通の古着だったらさ、ね、掘り出し物がとかあるわけじゃん。ね、こんなものがこの値段で買えるんだみたいな。だからこそ古着はね、安くてね、おしゃれでみたいなところのね、ものだけど、これはユニクロの古着プロジェクトはなんかやっぱりその環境にいいとか、多分そういうところもあると思うんだよね。だからね、こういう感じなんだろうなぁと思うんだけど。いや、ちょっと高い。俺としてはね。だったら普通にユニクロで買うよと。新品よと。なっちゃうところはあるかなぁと思って。で、一個俺思ったのは、無印良品。無印もやってんだよね。リサイクル。リムジってのやってて。これはいいんだよ、すごく。まあ、俺がね、無印良品好きなのもあるんだけど、その、結構、ほぼ新品に近いと感じるような服が、ね、もちろんその、中古ではあるんだけど、あんまり使わなかった、あんま着なかったとかね、そういうリサイクルに、その、お客さんが出したもので、でその中でも、できる限りね、綺麗なものとかっていうのを出してると思うんだけど、それで、1000円とかで売ってんのよ。ね、一枚ね、2000円、3000円する服が1000円とかで普通に売ってるわけ。で、品物もいいわけ。もう、わかんないよ。ほぼ新品。で、もちろんね、ちょっと着てればさ、まあ、このぐらいにはへたるかなぐらいのものだったりもあるけど、そういうレベルだから、無印良品のリサイクルはすごくいいと思うの。ね、物がいい、安い。で、それを捨てないで、ね、また販売し直すから、ちゃんとエコにもなってるっていう、すごいいいサイクルだと思うの。ちょっとユニクロのはちょっとまだ俺はよくわかんなかった。正直ね。無印のはすごくいいと思う、俺はね。これは個人の感想ですけどね。まあ、そんなのがありましたっていうこと。だから、またね、無印良品の、ね、そのリムジに関してはね、また、大きな店だとね、 結構大々的にやってたりとかするから。で、前にできた、方南町だっけ、北池袋の方にね、できた、大きいね、都内最大級の無印良品があるんだけど、そこの1階に、そのリサイクルのね、やつがすごい置いてあるの。そこはめちゃくちゃ、品揃え良かったから、もう一回行こうかなと思って。俺が昔住んでたところすげえ近いところね。そう。なんで、ね、ちょっと聖地巡礼も兼ねてね、また行こうかなと思ってますけどもね。そんな感じかな。結構最近寒くなってきたからさ、服が欲しくてね、半袖が多いからさ、長袖のね、ロンティーが欲しいんだけどね。なんか、いいのないんだよね、結構。で、今週いっぱい調べたんだけど、なんかパッとしたらないんだよね。パッとしたって何かっていうと、なんか、やっぱね、その、アニメとかゲームとか映画とかさ、そういうのがちょっとモチーフになってんだけど、一般の人にはわからないみたいな。知ってる人が見たら、お、あれってもしかしてって言われるようなものがね、かっこいいかなって俺は思ってんだけど、なかなかないなーと思ってね。で、ユニクロとかもさ、で、T シャツやってるじゃない ?UT みたいな。とかね、あと、グラニフとかね。もうなんかそういうコラボやったりとかするからさ、なんかそういうのいいのないかなと思ったら、あんまパッとしたらなくて。でもいろいろ調べるとね、長袖じゃなくて半袖なんだけど、パプア君ってあったじゃん。南国少年パプア君の T シャツとかが意外となんか、この時代でも売ってたりとか、あと、ベック、あるじゃん。ハルロド、作石先生のね、ベック。あれに出てくる犬、いるんだけど、その犬のね、T シャツがね、ちょっと他でいろんなとこ売ってたりとかね。なんか、探すと、そういうちょっとしたセンスの光るね、T シャツもまだ売ってんだなと思って。まあ、ロン T じゃないからあれなんだけどね。ちょっと欲しくなりましたみたいなところはありましたけどね。なんかセンスのいいね。ロン T、どこで売ってんだろうね。結構探したけどなかなかね。あと、もちろんね、値段もね、そこそこでって話だけどね。それはね、5000円だ、1万円すればさ、いいのあるけどさ。で、その、2、3000円ぐらいでね、その、手軽に買えるものでね、いいのないかななんて思ったりしますけどもね。なかなかっていうところでございました。じゃあ、そんな感じかな、今日はね。他はもうね、また来週お話ししようかなっていうところでございますし、あとお便りに関してはいただいていましたが、これは来週ちょっとね、読ませていただきたいと思いますんで、じゃあ今日この辺で終わりにしましょうというところ。で、来週なんですけど、来週は10月の23日の、月曜日。またね、22時からね、YouTube ライブの方で、ね、生配信して、収録しておりますんで、よかったらね、遊び来ていただけたらと思っておりますと。まあ、そんな感じでしょうかね。じゃあ、俺はこの後ね、ラジオ終わったら、またね、誰が見てるかわからないけどもね、100日後に腹筋が割れるおじさんのね、撮影をね、して、余力があれば、ね、その後編集もしてと。ね、アップまでしようかなと思ってますけど、最近ね、ちょっと、限界が訪れてきていましてね、撮影はするんですけど、編集は翌日ってね、翌日仕事から帰ってきてからするとかね、まあ、そんな生活になってきておりますけどもね、まあ、なんとか、ね、毎日ね、頑張って、ね、動画出してますから、よかったら見てほしいなっていうね、ところでございます。じゃあそんなわけで、ね、じゃあ今日もね、もう2時間、長々とね、やってしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、またね、来週お会いいたしましょう。さようなら。